今日はですね、福島県の郡山市でですね、街頭演説とか、講演会なんかあるもんですから、今郡山市の駅前のですね、駐車場に止まってる車の中で録音してます。まあ、いよいよですね、いろんなことが押し詰まってまいりました。しかし私がですね、いろいろこの街頭演説したりして、ながら考えますとね、やはりあまりに、ひどいことになってますね。っていうのは、1960年から1990年までの30年間、まあ、日本が高度成長の時代はですね、実に30年間で 8.8 倍給料が上がったわけですよ。給料が、お金があるってことが必ずしも幸福ではありませんけどね。だけども最初僕の初任給は2万円だったですよ。その時石油ストーブが7000円だったですよ。そうするとね、寒くてもね、2万円の給料から7000円の石油ストーブを買うってことができなかったですね。だけど30年間の後に大体まあ普通は30万になり、それで僕は少しは年を取りますから給料が増えて40万ぐらいと。そうすると40万の給料で7000円のね、石油ストーブ買うっていうのはもう楽々なわけですよ。だからやっぱりある程度の給料の伸びっていうのがないとですね、やっぱり辛いわけですね。だから幸福はお金に関係ないと言っても程度問題があるってことですね。ところが次の30年、これがね、どうしてこうなったのか。4人家族定期、就労で、だいたい460万、年間460万が30年間で460万ですよ。消費税 10% になっちゃった。つまり全然収入が増えないから、お役人だけが困るから、お役人の立ちだめたきにですね、税金だけ 10% 上げたっていうわけでしょ。まあ、そういうひどいことになった。これも おまけにですね、先進国ではほぼ日本だけという状態。やっぱこれね、大きく政治ですね。高度成長の時は何度かんの言ってもですね、池田勇人首相とかですね、まあ佐藤栄作首相とか、いろいろその見方はありましたよ。だけど中曽根康弘首相とかね、まあ大物政治家がやっぱり自民党を引っ張ってどんどん改善してきました。その頃から経済は一流、政治は三流と言われてましたからね、ちょっと危なっかしいことは危なっかしかったんですけど、やっぱり政治が悪いとね、経済もやっぱり経済界もダメになっていくんですよ。それで1990年に経済界が崩れてバブルが崩壊しますね。そうしますと、まあ経済界もシュリンクして立派な人が上に行かないと。もう昔はね、経団連の会長どこさんとか言うと誰もが知ってるような、そういう大物がですね、経団連のトップにいますけども、いましたけど、今では経団連のトップって誰っつってもね、誰も分かんないような人になっちゃったんですよね。それで1990年代っていうのはですね、皆さんも思い出すかもしれませんが、先駆けっていうのができて、羽田さんが出てきたりね、それから突如熊本県知事の細川さんが殿様とか言って出てきたと。いずれも非常に短命で、しかもこう定見がないっていうかね、その人本人にはあってもですね、政治の中枢がですね、日本国はどういうふうにするんだ、日本人の幸福はどういうことが幸福なんだ、それを踏まえて、だからこれが哲学ですよね、政治哲学。まず政治哲学があって、政治哲学の後に今度はアメリカとの関係はどうするか、中国との関係はどうするのか、中国と商売だけで付き合って中国がどんどん発展して日本には危なくないのかとかね、それから教育問題もですね、いつまでも明治時代の教育を続けてるのか、まあ、そういうことの根本的な戦略をまず立てて、そして行かなきゃいけない。ところが小手先のことばっかやりますもんですから、内閣は次から次から変わる。その途中で宮沢内閣なんかも出てきてですね、それで慰安婦事件で、韓国に8回でしたかね、謝ると。それ事実がないものを謝ると、そういうふうに政治が劣化しましたね。そして国民がそれじゃあつって民主党に任せたら、これがいろんな素人的なこともあるし、それからもっとさらにはやっぱりマニフェストっていうのがね、あの頃流行りました。もう政策の時代じゃないのに、政策の時代はね、国民がみんな同じだったから政策だったわけですよね。それが国民が多様になってるのに、まだ政策にこだわって、まあ大失敗して悪夢の3年間で、安倍さんが出てきてある程度いいかなと思ってたら、やっぱりそのね、今野党が森かけ桜といったですね、 使用末端の問題で安倍さんの政治を妨害しましたね。それで結局日本人はそれを食らってしまってですね、まあ、その間に原発事故なんかも起こるし、まあ本当に災いばっかだったですよ。それからもちろんそのリサイクルなんかも嘘だったし、リサイクルすれば環境が良くなるというのは嘘だったし、ダイオキシンも嘘でしたし、そういう嘘がですね、科学的な嘘がもう次から次から続くと、まあ、いうような状況、ここまで来たらね、やっぱり日本人がこれほど優秀で真面目で、でもね、やっぱりそれはダメなんですよね。だからそういうことで、結局日本の発展というのが大きく損なわれて、30年間ついに何も変わらなかった。このままもしですね、政治がこのようになってたら、で一番のね、これから改善する兆しがないのがですね、なんでかって言ったら、金権になっちゃった、金権政治になっちゃったからなんですよ。これが今でもね、金権政治じゃなくて国民のために本当にいいものを選ぶという議員さんが多ければ、まあ状態が変わって政策が良くなればですね、また日本が復活する可能性もあるけれども、今は議員さんはほとんどね、利権だけで動いてるんですよ。例えば輝く女性っていうけども、輝く女性っつって女性が社会進出を促して月に20万の手当を出す。そうするとどういうことになるかっていうと、本当は輝く女性っていうのはお母さんですからね、お母さんが一番輝く女性なんですよ。だって次世代を作るのはお母さんですから、それをですね、輝く女性つって働く人っていうのは、今度は低賃金労働者を増やそうっていう経済界からの要請でやってるわけですからね。だから男性の給料1に対して女性は2分の1だと、女性の方がすごく忙しいと、そういう世界になっちゃったわけですよ。だからこれも利権でしょ。小学校で英語を教えると、それはね、小学校で必要なことを教えると、みんなでよく考えるような教育をするなんつったらただですから。しかし英語を教えるっつったら、もう英語の利権がすごいでしょ。結局そういう利権を追求してるから、小学校教育っていうのはもう明治以来変わってない。それから年配者もそうですよ。年配者も全部利権ですからね。例えば一番はっきりしてるのが、20歳の人も80歳の人も血圧の基準が同じだと。こういうことするとですね、何が誰が儲かるかって、それは血圧降下剤のメーカーがものすごい儲かりますよ。3000億円だった市場が今1兆5000億円ですからね、ものすごく儲かってるわけですよ。それこれはもう血圧ばかりなくて、コレステロールも何もかにもですね、とにかく国民を健康にするということが目的じゃなくて、厚生省の役人とかいろんな人が お金が入ることを目的にしてるということですからね、お医者さんとね、そういう状態です。しかもですね、かつて人生43年というか100年前の日本人の平均寿命が43歳でしょ。それが今はもう100歳ですよ。だから0歳から50歳までの男女、これはまあ勉強したり結婚したり子供作ったりそれを育ったりって、それが一生懸命ですよ。ただ50歳から100歳までの人生は、まあ、女性は多少の指針があるんですが、それでも全く政府は知らん顔です。50歳から100歳までの女性は安い労働力にならないので、でも知らん顔ですよ、ほっとく。つまり利権がなければもうほっとくんですよ。それで50歳から100歳の男性なんかさらに関係ないから、早く辞めさせろってね、定年は改善しないしね、年金は少ないし、介護保険料なんかが入るし、それから高齢者が元気で社会活動ができるようにするっていう施設には国は全く知らん顔です。で、動けなくなったら39万円出しますよっていう、そういう具合ですからね。全部がそうですから、もう一つ一つ言わなくてもいいぐらいなんですよ。こんな政治をして日本が発展するはずがないじゃないですか。その結果、どんどんどんどんこれから衰退すると考えられていてですね、我々の子供たち、さらに孫はね、もうね、就職先もなくなっちゃう。電気産業はもうない、電子産業もない。自動車産業に対しても今はもう小池都知事なんかを中心にもうものすごく潰す方向で働いてる。だからもうどうなるんですかね、これ。どうなるってもうはっきりしてるんですよ。僕らの孫はもう日本に勤めらんない。だって日本にもう勤め口がないんですよ。英語なんか勉強したって勤め口があるわけじゃありませんからね。だから全く時代錯誤の利権、金権政治だけに走ってるわけですね。 これはまあ1990年に日本の政界を牛耳ったある人がいて、その人の路線でですね、その人はすごく儲かった優雅な生活をしておられますが、その煽りを食って日本全体が苦しんでる。まあ12年前にこの郡山にね何度も来ました。原発事故が起こって、あの原発事故も私に言わせればね、やっぱり政治の乱れなんですよ。これはもう細かく話したら随分時間がかかりますけどね、やっぱりそういうことをこれから繰り返してはいけない。その意味で今郡山でこれから少し街頭演説なんかするんですが、心は複雑ですね。